中村文明がいないからみるみる元気が湧いてくる。中村文明がいないから、いや、いないくてもみるみる元気が湧いてくるコーナーやってまいりました、アンドーラです。今日はですね、僕はいろんな人のところを毎回訪ね歩いて撮ってくるということをやってるんですけれども、今回訪ね歩いてきたところはというか、今回撮ろうと思うのは中村範義さん、うちの社長中村文明のお兄さんです。こんにちは。
こんにちは、中村範義です。よろしくお願いします。
なんかこうやって改めて撮るのも変な気がしますけれども、
今あんちゃんと見つめ合いながら語り合ってます。
まさにこの一番最初に僕は黒船に来てお兄さんと一緒にカップルさんの打ち合わせに入ってたミーティングルームと呼ばれるところでこの収録をやってますけれども、今お兄さんは全国ね、その出張ウェディングみたいな形で行ってますけど、
はい、
僕が黒船に入ったのがもう8年半前、2005年の末ですからね。
8年半、まだ8年半しか経ってないわけ。
そうですよ。
15年はおると思っとるけどな。
早かった。早いですね、う
ん、早いよね。っていうか、そんだけしかおらんかったっけ本当にって思うぐらい。
まあでも当初の予定の3倍ぐらい今いますからね。
付き合い濃いもんな。ああそうか。
いや、よくそのね、こんだけその中村文明さんとべったりで仕事をしてきたんで、うん、黒船カンパニーに入ったのも中村文明さんのマネージャーをやるために入ったんでしょうとか、うんうんうん、なんかそのイベントをやるのがメインで入られたんでしょうってよく言われるんですけど、
うんうん、
僕はその元々ウェディングをやりたかったんで、一番最初はお兄さんのところにウェディングの勉強しにというので入って、
もともと何やったっけ、誰かの結婚式が東京であって、
そう
で、うちと最初ね、あのうちに入る前に一緒にやったよね。
そう
カシータや、
カシータね、
東京の
カシータでやって、カメラマンで来てて、
そう文明が司会やって、
そう
でっていう時に向こうの受け皿をあんちゃんにしたよね。
そうです
友人の代表みたいなね。
でその確かね、終わった後に結婚式自体がすごくこう良かったから、いやでもこれちょっともっと本格的にやりたいなと思って、その中村文明さんにそろそろウェディングの方に本格的に転向しようかなと思うんですけどって言ったら、そのちょうど兄貴来とるからちょっと兄貴に相談してみたらって言われて、で確か僕はその階段降りて追っかけてお兄さんにこうこう思うんですけどって言ったら、お兄さんがもうその日はさっと帰らないかんから一回遊びに伊勢においでやみたいなことを言われて、
でここで長いこと喋ったよね確かな。
そう何回かね、2回か3回ぐらいその1日スタッフみたいなので来させてもらって、
来たりとか、なんか座って喋ったり何時間も喋ったりとかせんかったっけ。なんか
そうでその3回目か4回目の時にその黒船で働きたいなみたいなことをお兄さんに言ってたら、その次来る時にあの面接じゃないけどしっかりその一方的にこっちがやりたいこととか思いを伝えるからたっぷり時間取っておいでって言われて、で確かその面接というかお兄さんの話が1対1で6時間してもらったんですよ。昼の12時から、うん、終わったら確かパーティーがもうそろそろ始まるからっていう6時直前ぐらいまであって、
そうやったっけ6時間。
でお兄さんはその話聞いてもうあのこっちが OKOK じゃないじゃなくて、うん、君が来たいと思ったら来ていいよって言われたから、
うん、
それはそのお兄さんの話聞いて、このこういうスタイルの結婚式やりたいなと思って、その入社させてくださいって言って来たのが2005年の末ですよ。
そうやったね。
だから俺はもうウェディングが今から勉強できる、やれるんだと思って意気揚々として来てやってきたところ、ちょうど社長の講演が忙しくなり始めてきたから、そのウェディングの勉強の傍ら、あの中村文明の講演の窓口をやってくれんかっていうふうに頼まれて、でそれをこうポケットに携帯忍ばせながらやってたんです。
そうパーティー中にこそっと抜けて裏で電話とかね、なんか常に左手に手帳を持ってね。
そうなんですよ。
スケジュール帳持ちながらやってたよな。
その結婚式の打ち合わせの時にそのカップルさんと2人と、うんうん、あのお兄さんと僕と4人で、ね、ここの部屋でミーティングしてて、うんうんうん、あの打ち合わせしてて、僕がその初期係みたいな感じで一番その場をまとめてこう後々こういう話でしたよとか、
うんうん、
まとめなくちゃいけないけど、うんうんうん、ピリピリピリ電話が鳴るから僕がその場にもう本当に30分も入れないみたいな感じで、これは僕はウェディングでここに今のところ役に立てんなと思って1年ぐらい経って確かその次の子に変わったんですよ。
うん、そうやね、あの頃って本当に電話鳴りまくりで、
うんうん、30件とか40件なってましたからね1日で。あ、そうなんで、そういうもともと黒船に入る時のこうなんでしょう、うん、本当はお兄さんの下に入ってウェディングバリバリで行くぜっていうつもりだったのが、何かその途中からの頼まれことじゃないですけど、
うん、
で、あの元々その頼まれてやってたマネージャー業がなんか今本職になっちゃったみたいなことですけど
ね、うん、そうやね、うん、
まあそんな昔話もありつつ、うん、
懐かしい話やね。
で、なんかそのまた 何のご縁かじゃないですけど、うん、ご縁紡ぎ大学っていうのをやるときに、いわゆるそのお兄さんの結婚式をプロデュースするというところもそうですけど、もともとねお兄さん CM の制作会社のプロデューサーだったりしたので、うんうん、プロデュースをすることというところで今第4校目をお兄さんにお願いをしてて、
うんうん、
で去年あの米子と、鹿児島と、ね、
うん、
お兄さんああいうプロデュースみたいなことの話はあんましないですよね普段。
うん、こう僕がこう話をする相手っていうのはもうリアルに結婚を考えてらっしゃる人とか、なんかあるいはその会社さんとか、まあ、会場さんとかにお願いされてやるパターンが多いんで、その不特定多数の人に向けてっていうことは実は少ないし、それからその結婚ブライダルから離れたところでするってことは少し少ないなと思う。でもあの新鮮で面白かったよね。あの一つのこう大学という名前で、まあ、文明校長がおって何人かの先生がいて、うん、各々に特徴のある個性の話があって、うん、最終的にこう一つの大きな塊を作るっていう、あのプロセスは新鮮やったし面白かったかな、
うん
うん、特にあの生徒さんのね、
うん、
あの生徒さんのなんていうのかな、この一体感っていうのかな、あの いろんなこう勉強会があったり、あのセミナーがあったりとかっていう場合に僕も呼ばれて行ったりすることはあるんだけど、だけどあの聞いてらっしゃる方々の一体感ってそんなにない
ん
で、
うん、
皆さんやっぱり個々に参加してらっしゃるから、だけどで、まあ、だんだんだんだん皆さん仲良くはなるし、集合写真一緒に撮って懇親会でイエイってはするんだけど、うん、その瞬間で終わっていくことが大半だと思うんだけど、うん、あの五縁大学はものすごいつながりがこうできていって、で、なんていうかこう米子の時もそうだったし鹿児島の時もそうなんだけど、
うん、
会場に入るとどんだけスタッフなのっていうぐらいたくさんの人が準備をしてるのよ。
そうですね。
で、その人たちは実はそのスタッフでも役員でも何でもなくて、うん、その参加者の人たちが、うん、自分たちの手でなんか会場を準備して受付をしてあれをしてっていうのをみんなが一緒のようになってやって、なんか受付する係とされる係の人数の差あまりないみたいな状態になっててね、で来た人間がもうそこかしこでワイワイワイワイ喋ってて、そんだけあんたたちが自分たちでもうディスカッションできるような関係ならもう僕らいらんよねと思うぐらいすごく積極的なの和ができてることがやっぱ一番びっくりやったかな。あの関係性をあのじゃあ最初にそんだけこう仲のいい人たちが集まって作ったんじゃなくて、うんうん、バラバラの人たちなのに僕の時が4回目かな、
うん、
たかが4回あった状態でもうすでにあれができてるっていうのがすごいんだろうなと、
うん、
でなんかこう紐解いて見てみると一番最初に文明がなんていうのかな、火をつけるというか前向きな意識にさせて、であのビリーさんがすごいよね、あの
そうですね、
聞く力を持たせて、それであの人の話をみんなが聞いといてくれた後のこうあんちゃんにしてもそうだし、うん、僕にしてもそうなんやけど、喋る時の皆さんのあの 前傾姿勢っていうのかな、前のめる姿勢でもうわーっとこう聞いてくれるっていう、あのエネルギーに包まれるからこちらももうバンバンテンションが上がって、でみんながそれを一生懸命共有してくれて、ちゃんと消化してくれて肥やしにしてくれてるっていうのが見えて、あの子の組み立てはもうなんかやってる側としても素晴らしいなと本当思いましたね。
なんか前に立って喋ってみるとね分かるんですけどね、本当になんかこう喋りにくい会場って喋りにくいですもんね、
もうご縁大学は超喋りやすい。
あれをね一発目、まあ一発目はその社長がね中野文也さん喋りますけど、ビリーさんに本当一番最初にやってもらえると後の講師が本当楽ですもんね。
本当楽。
あのやっぱ空気作りがあの場でできるということは、なんかその聞いてる側が前に立ってる人が何でしょうね、用意してた以上の喋りもしちゃったりするでしょ。なんかああいう雰囲気作りはやっぱこう聞くというね、あの姿勢を作るのはやっぱすごいなと思いますね。
なんか喋らなければいけないとか、こんだけのカリキュラムをやらなければいけないとかじゃなくて、もうなんかお願い聞いてみたいな感じになって、それで喋りながらなんていうのかな、こう友達と面と向かって喋ってるに近い感じかな、俺はこうでこうでこう思うのよって、うんそんなん分かる分かるでしょ、でこうでこうで、あ私もこうでみたいな、あのこうなんか居酒屋さんとかカフェとかでするような友達のこうテンションの高い会話の延長線上みたいなね。だけどやっぱりちゃんと本音が出てて、僕はこう思うってことがしっかり言えて、それをなんかものすごく僕も聞いてほしいとも思うし、向こうがものすごく聞きたがってくれてる感じが分かって、でまたなんかそれが聞いて右から左へツーッと抜けてはーって言って終わっていかないよね。なんかもうなんかその後の特に懇親会の時なんかに感じるんやけど、あの熱気ってすごくて、でもうなんか随所でこう思うよね、これこの人らって俺いらんなって、本当思うぐらいのすごく高いテンションがあってくれて、なんでこう僕の話見たのを聞いてくれて、なんかこうさらにこう上がっていこうとしてくれるっていうのかな、なんかこう喋っていて幸せに感じる場合ね、嬉しなってくるというか。
鹿児島と米子とその終わって2箇所、で多分もうその講師の影あんまないですもんね、その皆さんが終わった後にこういる輪の中で、
なんで終わって1年ぐらい経つのにみんなまだつながってるのとか、みんななんでそんなにノリがいいのとか、
いやすごいですよ。今その鹿児島は鹿児島で新しいそのあのメンバーでのビジネスが生まれようとしてるし、米子のメンバーは米子のメンバーであの LINE とか Facebook で皆さんがこう会話のやり取りしてるんですけど、1日30件ぐらい会話してますからねみんなそれぞれきっと忙しいはずなんですよ、いい大人だし。それがなんか本当にこう米子は特にね、そのもういわゆる小学校とか中学校の学校のクラスという雰囲気にしたかったって、その主催のふみさんが言ってたのもあって、すごいんですよ、仲良さげが、
教室の中の仲のいい子たちの集まりとか、部活のロッカー室みたいなね、部室みたいな、なんかあんな感じあるよな、
なんかそういうメンバーとやることだったらね、多分何やっても楽しいんじゃないかなと思いますもんね。
そこからこうなんか自分たちであんなことをしてみよう、こんなことをしてみようって多分世の中で思ってる人っていっぱいいると思うんだけど、なかなか一人ではできなかったりとか、やろうとは思うんだけどねっていう中で、あんなメンバーが周りにいたら一緒にやろうよって言ってくれたりとか、俺それ手伝うからとかって言ってくれる、何かやるなら協力するよじゃなくって、一緒にしようっていう、もう一歩こう能動的な動きっていうのかな、後ろをついてきてくれる人っていっぱいいるよね、なんかこんなことやりますから、じゃあ受付やったり手伝うわとか、なんかするわって言って後ろにくっついてくる人っているんだけど、違う横に並んで一緒に手つないで歩いてくれる人とか、それとかなんか斜め後ろから本当に押してくれる人とかね、ついてくる人じゃなくて押してくれる人、なんかそういう集団になってくれてて、あれなら多分何でもできるだろうし、で多分やったことがなんかほっといても8割方成功するよね、であかんかってもあかんかったなっていう楽しい反省会ができて、それでこうへこまないでいられるなって。
確かに
やっぱり何かのイベントをやると人が集まる時もあれば集まらない時もあるし、やって評価の高い時もあまり高くない時もあったりすると思うね。だけど一番最初にそのやる意義とか価値とかを考えて、この地域の人たちにこれを伝えたいとかって思って動いてくれる人の勇気ってすごい勇気やと思うよね。 でそれをそうやって横に並んで一緒に動いてくれる人の輪があってくれてってさえすれば、うん、そしたら出来上がったものが、まあそれは家に越したことはないけどね、うんうん、だけどもしあのそんなにうまくいかない結果だったとしても、だけどそこに何かこう身をちゃんと取ってこれるっていうのかな、だからあれはやっぱりあの組織集団の、うん、とってもいいその上昇スパイラルの、うん、まさに文明の上昇スパイラルの力やなっていう、
うん、
なんかいい集団、あそこには多分その人のつながりを作りにやっぱり行く、うん、あのまさしくご縁紡ぎ大学なんだなという、
うん、
なんで講師から何かを学ぶというよりは、
うん、
自分たちがそこに自分たちで育っていけてる、うん、なんかそういうなんかこうエキスのいっぱい詰まった培養液みたいな場所みたいな、
うん、
で多分自己増殖していくんだろうね、
うん、
きっと。で僕らは多分そこの中に入れる添加物みたいなもんなんかな、うん、栄養素みたいなもん、
はいはい、
なんかそんなような気がするな、
うん、あの4回目お兄さんにそのプロデュースするということっていう名目で、うん、あ題目で講義してもらうてるじゃないですか、
はいはいはい、
であの去年終わった後に参加者の皆さん の, あの感想 V を作ろうと思って、
うん、
撮影をしに行ったんですよ、
うん、
参加者の皆さんにその、うんうんうん、講義通して何が良かったですかとか、でなんか それぞれのビリーさんのこの話が良かったとか、その中村文明さんのこの話が一番響いたとか、いろいろ意見あった中で そのお兄さんのプロデュースの話についての感想がとある経営者の方がされてたんですけど、
うん、
自分は経営者だし、なんならその支えてくれるメンバーがいるから自分がプロデュースをするというのは関係ない話だと思ったんですって、参加するとき自分はされてる側で、
うんうんうん、
あの自分がプロデュースをするというのはあんまり関係ないから、まああのとりあえず聞いとこうぐらいのテンションだったんですけど、結局なんかそのお兄さんの話を聞いてて、人を喜ばすということとプロデュースということは一緒のことなんだというのを思いました、
うん、
だから僕はそのあのスタッフに対してこうプロデュースをするというよりも、なんかそのもっとスタッフのことを喜ばしたらないかんなと思ったんですっていう感想があったんですよ。なんかそれがねすごくこうなんて言うんでしょうね、プロデュースとはこうやってこうやってこうやるんだっていうようなことではなく、
うんうん、
なんかそういうふうな捉え方もしてもらえるってすごくこう、うん、なんかこう企画した側からして嬉しいというかね、
うん、そうだね、あのこうプロデュースという言葉は世の中にとっても氾濫しててね、
うん、
でもプロデュースっていうとなんか大層なことをしてるような、うん、ものすごく頭の良さそうな、うん、なんかそんな匂いがあるんだけど、
うん、
だけど実際ってあの俺はその今みたいに喜ばせる、
うん、
楽しませる、笑顔を増やすような、そういうプラスのエネルギーを増やすというような行為か、うん、もしくは正しいという、あの結局どの人でもイエスと首を縦に振ることというのは正しいことだと思う、ね、だから正しいことをするか楽しいことをするか、
うん、
なんかそんなことをあの頭を使って考えて動いていくというようなことのような気がするよね、うんうんうんうん、なんかすごく乱暴な表現の仕方をすればそんなようなことかな、
うん、
なんでその経営者の方のように、
うん、
あの既にもう事業をなさられてて、
うん、
成功してて従業員がいらして物事がシステムとしてきちんと動いていくとかってなった時に、多分その、社員の人たちはその経営者の人の背中を見て後ろみんながこうついていってるという状態だと思うんだけど、背中を見せてるのはずっとされてると思うんだけど、たまにこう振り向いて見てもらってね、それで社長に僕らは見ててもらってるという状態、
うん、
でその社長が皆を見ていきながらなんか個々の個性を考えてもらったり、その人たちの幸せを考えてもらったり、やりがいがある仕事を考えてもらったり、やる価値があると思える、例えば子供に対して胸を張れる仕事にしてあげるとか、
うん、
なんかそんなことをこう考えていく、まあ、喜ぶとか楽しむとか価値を見出すとか、自分の人生をかける意味合いがあると思ってもらえる、正しいみたいな、なんかそういうところにこう希釈するような仕事の道筋作りを、
うん、
背中だけじゃなくってたまに振り向いて後ろを見たり、山登りしてても前見て歩いててその背中を置いていくだけじゃなくて、先頭の人が振り返ってお前ら大丈夫かとか、水飲むかとか休憩するかとか、お弁当食べるかとかって、あの立ち止まって振り向いてくれる瞬間、それまでぜーはぜーは言いながらついていってた人が、その瞬間ちょっと足を止めてほっとして、その時に見るそのリーダーの人を見る顔っていうかな、なんかそんな関係性作りにも大いに役立ってくれるんじゃないかなとは思うね、
うん
うん、
確かにね、 なんかその裏方みたいなイメージがあるから、うん、なんかその仕掛ける人とか、なんかその表立ってリーダーがやることではないっていうようなのがなんとなくイメージであるかもしれないですけどね、うん、なんかねその経営者の方のその意見は、
うん、
なるほど新鮮って感じでしたね、
うん、持っててくれるとあの社員は幸せだと思うな、
うん、まあ、そんな五円紬大学今年も9カ所ありますから
ね。え今年9カ所でしょ、うん、すごいよね。
あの47都道府県行きたかったんで、でその土日もね100日ぐらいあるじゃないですか、うん、年間で、だから行けるだろうと思ったんですけどそれはまあねパンパニアやっぱできないしね、10カ所やったら、あ9カ所やったら結構半年以上土日は埋まっちゃいましたね。
いやもうパンパンだって、俺それ以外の土日は結婚式の打ち合わせしてるし、ね、結婚式の本番してるし、もう土日全くね、
うん、
空きがない状態になっちゃったけど、だけどああいう輪が各地で待っててくれるんやと思うとね、
うん、
とっても嬉しいし、
うん、
あのそれいろんなセミナーやね勉強会やっていうのがあって、うん、で別にその手前味噌でうちを褒めるわけじゃないけれども、うん、でもあのいい先生からいいものを学べますっていうことよりも、
うん、
いい横並びの関係ができるという意味ではもうピカイチの会じゃないかなと思うな。
一箇所で 3,40 人いるから、それが去年と合わせて11箇所でしょう、うん、これが全部、ね、うん、300人400人ぐらいの輪になりますから、
うん、
なんかちょっと、
ま、横でつながるからねあの人たち、
うんうん、
県を飛び越えてなんか地域を飛び越えてつながってくれるんでね、
うん、こっちとしてもなんかねその参加してもらった人たち同士 その別会場の参加してもらった人同士の交流の場もねなんか作らないかなとかね、
うんうんうん、あれねこう一つのキーワードでみんなが一つになるでしょ、
うん、
今度あの関西で結婚式を挙げてくださった方々を集めて同窓会をするんだけど、うんうん、たまにそういうことをするんだけど、
はい、
今度関西で 3,40 組の方々集まってもらって、パーティーをするんだけど、うん、でもその人たちは僕らとしかつながってなくて横は全くつながりがない
ん
です、
うんうん、
なんだけど、前回は東京でやったんだけどその時も集まった瞬間に仲良くなるよね、
うん、
あのキーワード黒船ブライダルをイエスと思ってくれたというキーワード一つでみんなが一瞬に仲良くなって、やっぱり同じものをイエスと思って、同じ人と同じことをやって同じ感覚を共有した人、
うん、
なのであの五円大学も同じ講師陣と同じ時間を過ごして同じようにこうやってきた、で同じその五円紬大学というワードでみんながもう本当に一瞬にわーっと溶けて一つの塊に、
うん、
もう間違いなくなるなっていうのは、うん、もう米子鹿児島の2カ所を見ただけでも、
うん、
はっきり思うもんね。だからそんなこう集まりできたら楽しい、
ね、そうですね、
うん、多分そこの中でほっといたら3つ4つの事業すぐさま立ち上がる気するわ。
いやだと思いますよ、うん、その全国のいろんな業種の方がいるし、
うん、
もちろん経営者の方もたくさんいるし、
うん、
で気の合う仲間でしょ、うん、で僕らがなんかそのプログラム組まなくても、ね、ほったらかし2時間皆さんどうぞ交流してくださいで、
すごいことかもしれないよね。
食べ物と飲み物、
うん、延々だって頑張ってきた努力もしてきた人やし、うん、前向きやし行動的なんやし、
うん、
プラス思考なんやし実績残しとる人多いし、
うん、
実際成功してる人も多いし、うん、知恵者も多いんやし、うん、何だって明るいしね、
うん
どうする巨大企業できちゃったの。
いやもう黒から始まったからね、白でも青でも
白船とか青船とか
作る、ね、いろいろ作ってもらったらいいですよ。
楽しみやな。
そんなのがねその5月から早速もう長野校がスタートして、うん
ね、
あとは7月スタート8月スタートみたいなのもたくさんありますので、
うん、
いろいろ黒船のホームページ見てもらったらいろいろ情報もアップしてありますのでまた見ていただけたらと思いますけれども、お兄さんの方で7月にこれは結婚式の方の大阪のね、
はいはいはい、
イベント一つやるんですよね、
うん、そうなんです、ここ数年、自主開催っていうのはしてなかったんだけど、
うん、
ブライダルのセミナーを、
おうおう、
久しぶりにちょっとやってみようかと、
はい、
依頼されてやることはまれにあるたまにあったんだけど、
うん、
自分が主催してやるっていうのはここ数年 まあ、あのおかげさまでちょっとしなくてもいい状況がずっと続いてたのでしてなかったんだけど、僕が結婚式をやるお客様以外にもできればこう知っていただくとやっぱり有用な情報だなと思うので、ブライダルセミナーをね、7月の13日大阪の、ルクロードマリアージュっていう、僕が今関西で一番すごいと思うレストラン
レストランですね。
レストランなんだけど、関西でというかもう多分今僕の中で日本一じゃないかな。もうおもてなしの気持ちとかやる気とかマインドがすざまじく高いんですよね。でそのオーナーさんとお話してて、でちょっと一緒にやりましょうよっていう話になって、僕は今、実は結婚式そのものはねこの3月に1回目やっただけなんだけど、もうすでに僕4組ぐらい送ってるのかな。大阪の人だと最近僕言ってるのはもう他の会場なんか見なくていいからルクロさん行ってごらんって、で行ってご飯食べて話してごらん、もう他の会場と全然違うからって言って送った人が制約率 100%、もう他の会場と行ったのと全部違うって、全然次元が違うって言って、それで、全員そのまんま制約します
ルクロド
マリアージュ、
マリアージュ
フレンチなんだけど大阪で3店舗やってるのかな。でね、去年の秋にフランスのパリに、出店したんです。
レストランを
あの向こうから日本に出店することあるんやけど、
本当ですね、
なんか日本でフランス人がお寿司屋さんを開けるような感覚かな。ちょっとありえないですね。向こうに行って仕掛けてやるという、そう、しかも向こうに住んでてオープンさせ、あの修行しててオープンさせますじゃなくて、日本から完全にドンと逆輸入するという、それをやり遂げた黒岩さんというオーナーさんなんだけど、
大阪のどこにあるんですか。
ですね、駅でいうと天満橋。
天満橋。へ
で大阪城公園とか、あの裁判所とかがある。ああいうそういうところで。
名前にマリアージュってつくぐらいだから結婚式をやる目的の。
そこも結婚式をやることを前提に置いたレストラン、あの一般の営業ももちろんしてるんだけど、あの結婚式を一生懸命やってると。でそれよりも完全にフレンチの店としてやってるお店もあって。そこでやるんですけどね、あのそれこそ会場の選び方とか、ホテルと結婚式場とレストランと何がどう違うのかとか、ドレスを何着着るとお披露目がどんな風に変わるのかとか、引き出物の捉え方とか考え方とか、写真やビデオはどう残すと後悔しないかとか、あの結婚式を、まあ、そろそろ考えてますよっていうような人とか、将来まあ結婚する時のためにと思う人に向けて、その何をどうしていいかわからない、だけど何て言うのかな、その2回目3回目っていうチャンスがあるんだったら1回ぐらい失敗してもいいじゃない、例えば美容室へ行って、あの結婚式のヘアメイクもそうだし、通常の、ね、美容師さんで髪切ってもらうのもそうだけど、美容師さんのところに行って髪切ってもらってセットしてもらってってして気に入らないことってあるはずなんでね、だけどその時にいかがですかって言われて気に入らないっていうことってあまりなくて、ありがとうって言って帰ってきて、でもコロナ禍失敗したなと思う、そしたらその店も行かなければいいと、次からは違うところ行けばもうその失敗はないから、これはあの月に1回2ヶ月に1回髪の毛を切るんだったらそれで OK なんだけど、結婚式のヘアメイクって1回しかないから、だからたった一発で成功させるためにはこういうことをしなければいけないとか、こういうことを絶対してはいけないとか、例えばヘアメイクのリハーサルは女の子の顔を触るだけだから彼は行かないことが多い、なんだけど絶対彼に行ってもらわないといけない、行ってもらってノーは彼に行ってもらう、サインを決めといて気に入らなかったら例えば右手あげるからねとか、それで彼に、疑問を投げかけてもらう、なんかちょっといつもの君と違うんだけどとかって言ってもらえれば、その場でなんかこう是正していくことができやすいよねと、なんかそういうこうノウハウみたいなこともお伝えしながら、最終的にはその何百万という費用をかけて作るせっかくの結婚式を成功するだけじゃなくて、その何のために結婚式を挙げて、どうなれば自分たちにとっての成功って言えるのかな、その結婚式をすることによって未来をどんなふうに作っていけるのかみたいなことがこう知っていただけると、結婚式って全然考え方が変わると思うので、それをまあ少しでも多くの方にお伝えしたいなという、そういうセミナーです。なんでまあ、あの一応これから結婚式を考えてるっていうカップルさんを対象なんだけど、いつかどこかの誰かとする日のためにっていう方でももちろん歓迎だし、
ウェディング プランナーを目指したいという方はどうですか。
やっぱり同じ同業界の方のお問い合わせもよくあるんで、うん、その方々はいわゆるオブザーバー参加というのを枠は少しですけど設けてはあるので、ちょっと余分にお金はいただきますけど、うんうんうん、受け入れてますよ、大丈夫です。
詳細とかはどこ見たらいいですか。
黒船ブライダルのホームページ の、 ニュースという欄に、はい、出してますので、
黒船ブライダルで入れたら出てきますね。
そうですね、はい、出てきてもらう。でそこのニュースを見てもらうと詳細載ってます、うん、ごめんなさい、結構少人数で、
うん、少人数、
多くの人数にするとなんかちょっと届きにくいので、僕はやっぱりこう目の前にいる1人2人3人ぐらいが本当は一番得意なんで、本当にこう10組20組とかっていう本当に限られた人数でやろうと思っているので、うんうん、ちょっと早い者勝ちという感じになりますけど、うん、
なるほど、分かりました、はい、これは当日会場の方となんかその会場の詳しいこと聞いたりっていうのはできるんですか。
もちろんできます。でそこのルクロさんってとっても素敵な会場なんで、もし関西方面の方だったら、うん、よかったらお昼頃に行ってもらって、ランチ食べてもらってってするとなんかそこのスタッフの雰囲気とかお店の感じとかもよくわかるかな、うん、せっかくちょっと大阪へ遊びに行こっかぐらいの気持ちで来るんだったらルクロさんでお昼食べてもらって、
うん、
でセミナーそのものは二次受付、
二次受付、
はい、で二次過ぎからスタートするので、
あ、
でそんなもありかなと思います。
じゃあ本当にちょっと食事してちょっと休憩した後ぐらいでゆっくりした気持ちで聞けますね。
でそんな方もね OK です。もちろんセミナーだけっていうのももちろん OK ですし、どちらでもどうぞという感じです。
終了は大体何時ぐらいの予定ですか。
お話そのものは1時間半ちょっとぐらいで終わって、うん、でその後は実際に結婚式をちょっと考えてるんだけどとかっていうような方々向けの個別のご相談をしてて、
あ、なるほどなるほど。
なんで一応4時ちょっとぐらいには終わるかな、
うん、
でそのルクロさんがなんかちょっとしたデザートとか飲み物を出してくださるという、なんか皆さんそれちょっと召し上がってもらって、
うん、
4時半頃には
うんうん、
終われるかなという感じです。
なるほど、ルクロドマリアージュさんですね。
はい、
はい、これは7月13日ということで分かりました、ね、始まる前は5分ぐらいでちゃちゃっとって言ってましたけどね
結構気ぃついたらいっぱい喋ってたね、うん、
こうなるだろうと思ってましたけどもちょろっと話してはもらいましたけどね、その僕も話聞いた時やっぱお兄さんのウェディングに対する話聞いたらもう6時間も5時間も6時間もかかるものなのでなかなかねこのポッドキャストというのでお伝えがなかなか難しいですけれども、
そうやね、
知りたいという方は本も出ておりますのでお兄さんの、これいつ頃出たんでしょう
か。去年の夏ですね。
去年の夏、あれじゃあ1年経ってないですか。
うん、まだ経ってないかな。
あ、うん、あ、そうでしたっけ、
うん、もうできるまでに数年かかった本なんで、
あ、
やっと出て、でも今この本を読んでいわゆるその黒船とかね、うん、僕とか文明とかっていうことを全く知らない方が、
うん、
この本を読んで、結婚式をって言われる方が出てきてとっても嬉しいですね。あとなんか結婚する前のカップルさんとかだけじゃなくて、結婚された後のご夫婦とか親御さんとかが、
うん、
親子でこう読んで共有してるんだとか、なんかそんなの聞くとやっぱりとっても嬉しいですね。
この本の、出版社とタイトルをじゃあ教えてください。
はい、ごま書房さん。
ごま書房さん。
はい。はい、ごま書房新社さん。
うん、
強くてしなやかなカップルを作る魔法の結婚式という本です。
はい、本ですね。
はい。
普通に書店さんで購入できるも
の、うん。書店さんでも売ってるし。簡単なのはアマゾンで買ってもらったり、あとうちの会社黒船の方に教えていただければ直送ももちろんします。
あ、分かりました、
はい、
その本も読んでいただけたらということで、今日はお兄さんに来ていただいていろいろ話聞きましたけれども、またこれから五円紬大学もよろしくお願いしますというのと、なんかいろいろこうやれたらいいですね。
そうですね、なんかやっとやっとこういろんなことが楽しみながらやれるなという、
うん、
なんかそういう少し余裕を持てるようになってきた気がするので、
うん、
こう楽しい面白い素敵みたいなことをね、
うん、
やっていきたいですね、
うんうん、そう立ち上げてほぼまだ活動しませんけど日本プロデュース協会みたいなことをちょっと立ち上げて、
セルフプロデュースやりたいよね。 面白いと思うんやけどな、あの この辺 あの直樹さんとかビリーさんとか俺とかねあんちゃんとかっていうなんかプロデューサー集団が真ん中一人置いて順番にこう
つついていくしね、
ついていってつついていってなんかこう殻を壊して破って中身引っ張り出してきてすねてこねて育てて大きくしてほらこんなん出ましたけどっていうのを誰かちょっと生き見えになってほしいな絶対楽しいはずなんやけどな。
なんかそういうこう人プロデュースもあるし、うん、なんかねその今それこそお兄さんの地元の大杉谷の町おこしじゃないですけど、
うん、
ああいうなんかその 村をプロデュースでも良さそうだし、
うん、
なんかその会社をプロデュースというのはねちょっとなかなかにあるかもしれないですけど、
うん、
なんかそのこんなのがこういう風になったら面白いんじゃない、もっと世の中の役に立つんじゃないよ、なんかいろいろねこう仕掛けていくというかプロデュースをするというのはなんか一緒にいろいろやりたいなと思ってますんで、
ね、
はい、
面白いことやりたい、
はい、
はい、
そんなことで、今日のお客様は中村則義さんでした。ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。